どうもヤーマンです。
どうもハリーです。
この番組は教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする仕事に役立つ情報をゆるく紹介する番組です。はい、今日はですね、YouTube でめっちゃいい動画見まして、それの紹介したいと思います。
じゃあそれ、YouTube 見た方が早くないですかそれ。
まあまあそうなんですけどまあそうなんですけど、心理カウンセラーのラッキーさんって知ってる？
知らないね。
知らないんでしょ？ほら、知らなかったでしょ？これね、心理カウンセラーが結構ね、いい動画をね、たくさん作ってて、この人。
はい。
僕も最近知ったばっかりなんですけど、知ってて、そんなに見込んでる、集中して見たわけじゃないんですけど、パラパラって見るとね、なんか分かりやすくてめっちゃいい動画まとめてるなと思って。
はいはい、心理カウンセラーね。
心理カウンセラーの人が、まあ、いろんなこうメンタルの保ち方とか、
はいはい、
こう人生を好転させるコツみたいなのね。
そっち系の、結構そうガンガン行こうぜタイプの。
ガンガン行こうぜタイプなんかな。でもね、動画の中身はすごい柔らかい。
柔らかいんだ。はいはい、なんか結構あれですよね、ゆるく生きよう派とガンガン行こうぜ派が、結構今ね、派閥分かれるじゃないですか。
どっち系なんかな。まあでも、ゆるく自分らしく生きていくことは大事だよね派かもしれないね。
なるほど。
いや、そこでね、俺ね、いい動画があったなと思って、特に面白かったのが、強いメンタルの人の頭の使い方っていう動画作ってて。
ほうほう、頭の使い方か。
そうそう、15分ぐらいかな、動画自体は。で、強いメンタルの人ってどういうこの頭の使い方してるのかってあんまり考えたことないじゃないですか。
頭の使い方は考えたことないですね。
ねえ、
うん、
メンタルと頭ってちょっと違うやんみたいなのもあるし、
なんかそうですね、その感情とそのロジックとはちょっと別なのかなっていう、
でそこでなんかね、あの3つ紹介してて、強いメンタルの人の頭の使い方の特徴みたいなのがあって、それ3つともね、なんかああなるほどなみたいなものがあったんですけど、まず1つ目が、自分で自分の評価をする人ってメンタルめっちゃ強いらしいですね。
自分で自分の評価をする？
そうそうそうそう、なんか自分で自分、人の意見を気にする人って他人軸っていうらしいんですよ。で、人の意見をにあまりその大事にせずに、自分の意見を大事にする人を自分軸っていうらしいんですよ。
はい。
で、自分軸の人はなんかメンタルが強い傾向があるらしい。
へえ。
例えばイチローと、野球選手のイチローって言ってるやん、
はい、
あの人って結構バーって叩かれた時も全く気にしないらしいんですよね。
あ、叩かれることまああるか、あんまヒットが出ないとか。
そうそうそうそうそう、でイチローはなんか ある番組でそう誹謗中傷されることに対して笑いながら、あれは僕嫌いじゃないんですよねっていうようなテンションらしいですね。
ほう、
こう人の意見をあまり気にしないっていうのがすごく大事。
はあ、はいはいはい。
自分で自分を評価する。例えばハリーさん、一人で焼肉屋って行けます？
いや、行ったことないね。
行ったことないですか？
ないですね。
行けます？
いけるとは思うけど、ちょっと抵抗感はありますよね。やっぱ一人で松屋入るのとはなんかちょっと
違うもんね。
行くぞっていう
はいはいはい、最近一人焼肉屋とか一人焼肉屋さんとか多いけど、俺ね、全然行けるんですよ。っていうか何回も行ってるんですよ、一人で焼肉屋って。
ほう。
もう店員さん、どんな焼肉屋でも全然入れますね、俺はね。
はいはいはい。いや、そう、手なんかね、なんなんですかね、あれ、行きにくいの。やっぱ店員の目とかも
そうそうそう
あるとは思うし、やっぱ、ね、
これ行きづらい人って店員さんに、なんで一人で来たんだって思われるとか、他人軸の意見を結構考えちゃう人は一人で焼肉屋って行きづらい人が多いらしい。なんかね、いや、
めちゃくちゃある、それ。なんかコンビニでこれ買いづらいなみたいな時とか
そうだそう、だからね、この1個目に関しては俺すげえこれ自分軸で生きてるんだなって思う、自分で。
はいはいはい。
例えば僕昨日飲みに行ってたんすよ。
またかよ
またね、復帰あの会期祝いされて、友達から、友達というかその仕事仲間からね
はいはい。
でまた飲んでたんすけど、
うん、
初めてスナックに行ったんすよ。その初めてのスナックね。
スナックか、
スナック
行ったことない。
カラオケスナックに行って、結構いろんな常連のお客さんいてる中、一発目に 俺ら3人いたんですけど、うん、3人とも前行ってめっちゃカラオケ歌ったんですよね。
あ、他のお客さんもいる中で
そうそうそうそうそう。でそのスナックでいきなり歌える人間なんですよね、前に行って。
すごいっすね、堂々と。ちょっと様子伺うな。
伺うでしょ、
うん。
でももう入った瞬間ちょっとマイク貸してくださいとか言っていきなりカラオケ入れてもう熱唱するっていう。
あ、それね絶対無理だわ、うん。
それ無理派ですか。
なんかもうスナックなんか特にローカルルール厳しそうじゃないですか、
うん、うんうんうん。
もう常連たちの間で。
あ、確かに確かに。
そういうのを考え出したら、うん、やっぱり様子伺いますよね。
いやでもね、僕とかはあの全く気にしないですね、他人がどう思うっていうのを。そういう場に関してはもう自分が楽しめるか否かの世界なんで、
うん、
気にしない派なんですよね、
うんうんうん。
まあでもその強いメンタルという意味ではそういう気持ちがすごく大事らしい。
ふーん。
で2つ目が、強気の言葉を使うっていう特徴があるらしい。
強気の言葉、
うん、
はい。
なんか例えば嫌なことがあった時にうわめんどくさいなとか、うん、うわしんどいなとか疲れたなっていうこのネガティブな言葉たくさん使ってると、うん、なんか脳みそからコルチゾールっていうのがいっぱい出てくるらしいですよ。
ほうほうほう。
でその海馬ってあるじゃないですか、脳みそに、うん、そこをストレスを処理するところらしいんですけど、ここがなんかねちっちゃくなっていくらしい。
ちっちゃくなっちゃうんだ。
そう。
へえ。
で自分でまあ嫌なことあった時にまあ一丁やってやるかとか、こんなこと大丈夫だとか、俺ならなんとかできるみたいな、
うん、
前向きな言葉を使ってると、その DHEA っていうのが出てきて、そのストレスに強い脳みそになるらしい。
ほう。 DHEA でストレスに強い脳みそ、 そうそうそう
を作れるらしい。
ほ
う。だから嘘でもいいから結構強めの積極的な言葉を使う習慣をつけてると、
うん、
メンタルが強くなっていくらしい。
へえ。まあでも、まあ、
当たり前のことだけどね。
うん、それはなんか分かりますよね。
うん、
直感に反しさない。
うん、スポーツ選手とかもさ、
あーよく言う。
めっちゃみんな強気やん。
うん。
やっぱあの人たちってメンタルめっちゃ強いよね。
いやそうでしょうね、メンタルとの戦いでしょ。もうだってね、本当誤差の範囲ですもんね、あれもう。そうそうそう、トップの人たちって、
うん、そこの勝負してる人たちってやっぱ常に強気の言葉を使ってんだろうなっていう。
そうですね、もう気合だ気合だ気合だ気合だ気合だ、
そうそうそう、
気合だ気合だ、アニマルさんが言ってますから
うん、なんかスポーツ選手のインタビューでネガティブなことを言ってるスポーツ選手俺見たことないもんね。
確かにね。
いやスポーツ選手で最近すごいなと思うのを、あの大谷翔平ほんとすごくない？
あれもうちょっとすごい、野球興味ない僕ですらちょっとニュース最近追ってますからね、うん、
やばいよねあの人。
やばすぎる。
ちょっと話それてしまうかもしれんけど、まあ最近ちょっとまた本何か買おうかなと思って本屋行ったんすよ、
うん。
でそういうモチベーションを上げる自己啓発系の本のところを前バーって取った時に、
うん、
もう平積みになってるのをもうほぼ全部って言っていいぐらい大谷翔平絡みやったもんね。
うん、今あるね。
もう成功するため あの120の方法とかやる気の出し方とか、
うんうん、
なんか全部大谷翔平やんね。
ああ、はいはいはい。
うわ今こんな感じなんだと思って、なんかちょっと感覚ちゃいますよね。なんかもうピッチャーとしてもすごいし、バッターとしてもなんか今ホームランを狙えるような人でしょ。だって
そうすごすぎてちょっとよく分かんなくて
ねえ、
うん。
でしかもメジャー行ってからすごい体もでかくなってるしね。なんか
そうなんですね、
体もでかくなってて、うん、多分相当努力してるよね、当たり前だけど。
うん、
そうということで、まあスポーツ選手もみんなやってると思うんですけど、日頃からその強気な言葉を使うっていうのを習慣化していくと自分のメンタルも強くなっていくと、
うんうんうん。
で3つ目が、誰の人生にも辛いことがあると思っている。
誰の人生にも辛いことがあると思っている。
思っている。
思っているか。
思っている人はメンタルが強い傾向にあるらしい
誰の人生にも辛いことはあると思ってない人が逆にいるんですか。
どうなんだろうね
みんなそんなね、それぞれ大変なんじゃないと。
例えばめっちゃきつらいことがあって、
うん、
なんで自分だけこんなつらい思いしなきゃなんないんだって思ってる人は、
あ
メンタルが弱い。弱いというか、
あでもね、そういうモードになるときはある。
あるよね。
あの Facebook とかを見てるとキラキラした人たちを見てると、
うん 特にインスタとかね。
そう、
みんなリア充だなっていうね。なんで俺だけこんな毎日しょぼいんだろうみたいな。
うん、
でもなんかメンタル強い人って誰もが絶対人生辛い思いしてるよなっていうのをデフォルトで常に思ってるらしい。
おー、はいはいはい。
うん、なんかね、この動画でも面白いこと、面白いというかなんかまあそうだよなっていう話紹介してたんだけど、
はい、
なんか昔話でキサーさんっていう、
ん？
キサーっていう女の人がいて、
キサー？
うん、
はい、
あ、おとぎ話みたいな例え話ですよ。
うんうん、
あのキサーっていう女の人がいて、まあ息子を亡くしたと。
うんうん、
で、あの悲し、もうなんで私こんな悲しい思いをしなきゃいけないんだって言って、お釈迦さんのところに行って息子を生き返らせてくれってお願いしに行ったらしいんですよ。
ほうほうほうほう。
ではお釈迦さんが分かりましたと、じゃあケシの実を持ってきてくださいと。
ケシの実、
ケシの実、もうケシの実がどんな実なんか全く分かんないけど、
うん、
その代わりそのケシの実を、ある家庭から持ってくるんだけど、持ってきたら息子を生き返らせてあげるけど、そのケシの実をもらってくる家庭で誰も死人が出てない家庭からケシの実をもらってきてくださいってお願いされたんだって、お釈迦さんから。
うんうんうん。
でそのキサーさんは親戚とか友達の家へ回ってケシの実をくださいと。ただしあなたの家でその誰も死人が誰も亡くなってない家からケシの実をもらわないといけないからって言ってこう回っていったんだよね。
うん、
でも誰も死人が出てない家がなかったよね。
うんうん、
そのお話の中では。
はい。
でそこでキサーさんがある悟りを開いたじゃないけど、みんなどこかでお父さんが亡くなってるとか、お母さんが亡くなってるとか、うん、息子が亡くなってるとか、おじいさんおばあさんが亡くなってるとか、みんな私と同じことを経験してるんだってことを学んだよね。まあそういうお話、昔話があって、
うん、
まあそういう心持ちがすごい大事なのかなと。
なるほど。なんかそういう話結構ね、やっぱ宗教の経典とかでは鉄板ですよね。うん、
鉄板ですよね。
あの聖書の呼ぶ記、
うんうんうん、
呼ぶ記もなんか同じような話ですよ。なぜ自分だけが苦しむのかっていう。
はいはいはいはいはい。まあ決してその苦しみは自分だけじゃないっていうね。
うん、
そういう感覚が自分のメンタルを強くするらしい。
はあ、はいはいはい。だから自分が今辛いのはこれ誰にでもあることですよと。
そうそうそうそうそう。
うん、
決して世界であなただけが感じてる苦しみじゃないですよっていうふうなことを、
はい、
ちゃんと認識すると、
うん、
それが強いメンタルを持つ、
強いメンタルを持つ
人の頭の使い方ですね。
はあ。
なんかあります、ハリーさん、こう強いメンタルを保つためにやってることみたいな。
強いメンタルを保つためにやってることね。
うん、
いやでも僕その最初に、
うん、
その他人の意見を評、うん、あんまり気にしないみたいな、
うんうんうん、
ありましたけど、僕多分デフォで気にするタッチなんですよ。嫌われたくないみたいな。それをそれにぶつかりそうな場所には近寄らないっていうのはありますよ。
あ、
だからその
自分から避けると、
うん、だからあんま SNS とかをキラキラした人がいそうなところ見ないとか、
うんうんうん、
はありますね。
なるほどね。まあでも自分軸で生きるってめっちゃ難しいよね。やっぱ他人に言われることってやっぱ気にしちゃいますもんね。
なんかね、だから気にした方がいい時もあるじゃないですか。
うんうん、
その
気にしすぎないのもただの自己中だもん
ね。そうなんですよね。その辺のバランスがね、難しいというか、
特に今の時代難しくなってきてるような。
なんかね、その多様性じゃないですか、やっぱり。
うんうんうんうん。
多様性を意識しすぎるともう何も言えなくなるというか、うん、これを言ったら、うんうん、あ、こんな人もいるから、
はいはいはい、
この人の気分を害してしまうんじゃないかとか、
うん、
いうあらゆる可能性を考えていくと、うん、もう何も言うことがない。
確かに。
だからそれはその何も言うことがなくなってしまう人は多分バランスが悪いんです。
はいはいはい、はい。
まあ、確かにそれはゼロではないけど、うん、まあ、無視してもいいんじゃないのっていうのはどっかにそのあって、
うん、
それをかロジックでここは大丈夫っていうのをやっていかないとなかなか抜け出せないんじゃないかなっていう、うん、
そうね、
うん、
確かにね。強いメンタルを持ってみんな生きていきましょう。
でも小山さんはどうなんですか、元からそういう立ちだったんですか。
そうなんですよね。
訓練したのか。
いや何も訓練してないですね。もともとそういう風に育てられたんやと思う、お母さんから。
はいはいはい。
人にの言ってることあんまり気にしないタイプっすね。それよりも自分が OK なら OK っていう感じ、そこの自分軸のが一番最優先かな。
ああ、もうありのままの自分を受け入れて、ね、置かれた場所で咲きなさいってことですか。
そうですね、そうですね自分らしくね。
でもね、なんかね、暗い人は暗いまま生きろっていう、いい意味でね、なんかね、どこだっけ、リクルートかな、リクルートの人がよく言うらしいんですけど、暗いやつは暗いままでいいみたいな。なんか別にそこで無理に明るいやつになろうとしても、そのきしみが生じて、
はい、
どっかでなんかバランス崩しちゃうから。
いやでも俺もそう思いますね。なんかありのままの自分で生きていくのがすごい大事な気がする。
アナ雪だ。
なんか変に自分の大切な部分を歪めてまで生きる必要はないかなと思うよね。
そうですよ、なんか嫌なことされてもヘラヘラしてるんじゃなくて、もう帰る。
いやね、
ね、飲み会の途中でもバンってやって、
そうそうそう、
3000置いて帰る。
切れるんだかん。
いやそれね、そう、切れるのもね難しいんですよね。
もうね、切れなくなってくるもんね。
か、そのコンビニとかでめっちゃ切れてる人いるじゃないですか。
おるおるおる。
いやなんか嫌だなとは思うんですけど、あれはあれで才能だなというのも思ってて、切れれないっすもん、そんな。
切れれない、切れれない。俺も切れれないタイプなんで、それに関しては。
でもあれが、あの力が必要な場面っていうのも人生ではあるんじゃないかなって。あれをやることで生き延びれるっていう。
一回切れるとすごい楽になることとかもあるしね。
あるのかな。
この人これめっちゃ怒るやんっていうのを知らしめるためにも、一回ここ切れといた方がいいなみたいなシチュエーションある。
はいはい、牽制の切れね。
そうそう、牽制の切れ、
ポーズとして
牽制の切れ牽制の切れとかね。だからそういうことを できるっていうのも、やっぱりね、根っこにあるのは強いメンタルか否かだと思うんですよね。
はいはい、だからやっぱ切れたらこの人からもうなんか誘われなくなるんじゃないかとか、あいつやべえやつだって悪評が立つんじゃないかっていうのを、
そう、
まあ気にしますからね。
気にする。
ま
あ自分で焼肉食いたい、肉食いたいと思ったら、一人でもね、焼肉屋行って、
まずはそっから
ですね。店員とか他のお客さんにどう思われようが、いや俺が食いたいから来たんだっていうね。
そんな気合い入れていかなきゃいけないんだ、一人焼肉って。
気合
い
入れて、そう、
確かにな、一人まるまるから挑戦してみるのはいいかもしれないですね。一人カラオケとか。
一人カラオケとかね。
一人カラオケは僕行ったことありますよ。
あ、そうなんや。いきなり、カラオケバーとかスナック行って堂々と歌うとかね。
いや
もうあれね、歌いとか下手、うまいとか下手とか関係ないから。
何歌ったんすか。
いきなり藤井フミヤのトゥルーラブだった
ろ。うわ
すごいでしょ。
いや僕連れだったら他人のふりしますね。
で、隣にいた4代目魚屋の社長さんは、福山雅治のスコールを歌ってた。
うわもう30代後半の香りがプンプンする。
そう、でも周りにいたお客さんはもうみんな40代50代だったからね。
いやそうだから、多分そういう場合に行って歌わなきゃいけないってなったら、40代50代の人かってなったら、なんかそれに合わせてしまう
でしょ。もうね、合わせる必要なんてないよ。
合わせる必要なんてないんですか。
楽しませる必要ないから、まず。
ほう。
自分が楽しむか否かの世界です。ああいうところは。
なるほどね。
でもね、回数っていうのも、回数を重ねるっていうのも大事かもしれない。その一人焼肉もそうだし。
はいはいはい。
慣れていくからね。
うん、
僕もなんか飲みに行って、二次会三次会でなんかスナックとかそういうカラオケバーに連れて行かれること多いんで、慣れましたよね。
ああなるほど。
脳がカラオケあるんだったら歌っとくかみたいな。
じゃあちょっとなんか新しい経験を、今までしたことのない店に入ってみる。
そうだね。
買ったことないものを買ってみる。
お昼のランチとかやったら、行ったことない店にいきなり入りやすくない？
まあまあそれは全然ね。
ね、普通に行けるんで、そういうところからちょっと始めて。
確かにね。
ちょっと脳に新鮮な体験をさせていくっていうのはいいかもしれない。
いやー頑張ろう。
頑張りましょう。ってことでね、話戻しまして。
うん、
心理カウンセラーのなんだっけ
ラッキーさんじゃないの、
ラッキーさんだ、
うん、
この人の動画ね、むちゃくちゃ綺麗にまとめてあるんで、
はい、
何見ようかなと思ってる人ちょっと覗いてあってください覗いてると、
そうですね、今まで見たことない動画を見るというのも、ね、
そうそう、またまた一つ新鮮なんでね、
うん、
ってことで皆さん強いメンタルを持って生きていきましょう、
はい、しょ、
はい、今回の感想をメールまたアップルポッドキャストのレビューでお待ちしています。2人でコメント欄をすべて読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています。
います。
本日も最後まで聞いていただきありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。
さよなら。
兄弟番組のゴロゴロ企業ラジオでは、ハリーが企業やスタートアップに役立つ情報をゆるく紹介しています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。